皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月23日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はブレグジットの後継という話です。政治の方も本当に動乱ですね。まあ、今年は吐き出すという字を私去年から言っておりますが、本当に吐き出しになりまして、アメリカも日本も中国もそうだと思いますけども、で来年は曙だと。そして曙の前の曙って日の出ですね、半年から9ヶ月が一番寒いんですよと申し上げておりまして、今ですから、まあ冬至は過ぎたわけですが、まあ、一番寒いところに今入っているというような状況ですね。アメリカ大統領選挙はもうなんかトランプいろいろこう、技と申しますか、いろんな道を確保したようで、もうあれでトランプ決まりなんじゃないですかね。っていうか、もともとですね、ものすごい不正やってたわけで、まあ、あとそれをどう、だから言ってみればみんな不正やってる中でどうやって正義を通すかというような話ですよね。まあいろいろ協力する人も出てきて、まあ大体決まってきたんじゃないですかね。で日本の方ですけども、あれですね、やっぱ菅内閣に逆に役人が協力しなくなったんじゃないですかね。例えば衆議院調査局がですね、安倍晋三の言ってること118回嘘があると、で麻生の言ってること168回嘘があると言いましたね。であれはその菅の方が安倍麻生を追い詰めてるから、まあ、それで言ったんだろうという話なのかもしれませんけども、あれ内閣官房副長官がですね、排除すべきものというリストを出したと、あれ公文書出てきましたよね。だから安倍側だってですね、黙って見てるわけないわけで、菅側がですねそうやって喧嘩仕掛けり、安倍側だって返してくるわけで、そうすると役人にしてみると、まあ言ってみれば中立ですよね。与党割れてきたらそれは中立になるし、大体やっぱり支持率見てると思うんですよね。支持率がどんどん下がってくりゃですね、それはやっぱり協力もしないと思いますよ。大体右手にバイデン、左手に習近平ですから、日本の財界ももう終わりですよね。戦争を負けた時の軍部と軍需企業と同じですよね、あれね。だからなんか本当に、まあ歴史は繰り返すと言いますか、まあ、繰り返すことになってたわけでありますけども、実にお粗末千番でね。まあそういう意味で言いましたら、来年は日本もいよいよ、令和維新ということになります。野党の方も今の様子だと全然ダメですよね。なんか聞いたところによると、安倍晋三のですね、まあこの年内の、まあ、国会での意見聴取っていうのは円卓であるんですって。円卓でですね安倍が喋ると、何それ会談みたいな形で、で自民党の森山っていう国会対策委員長と立憲民主党の安住国会対策委員長は仲がいいって昔から有名なんですよね。もうそれ公然と言われてますから、だから安住がですね円卓で話することを OK したって、もう新聞の方から聞いてますよ。まあひどいもんだね、立憲民主党もね、もう裏で談合しちゃってるわけだ。安倍晋三をかばってどうするのかと思うんだけどね。ですからこう、まあ安倍晋三不起訴だと、俺はその知らなかったと、いうことで不起訴だという話なんですね。でもそれ通りますかね。一応800万円が不起訴ということだけども、あれ弁護士がこの間、弁護士たちが告発しましたよね。不起訴5000万円あるんだと。だからそんなのをですね、こう円卓でね、野党の国会対策委員長も認めた形で円卓で話して終わりにしようなんてことが通るんですかね。非常に私は疑問で、こんな様子だとですね、来年総選挙とか行った時に一体立憲民主党は誰の味方なんですかという話が厳しく問われますよね。まあだから維新なんですよね、正直言って。今のだからアメリカのね、今回のバイデン側がですね、まあそこら中こう汚職だって連中ばっかでしょ。経済界だって司法界だって、それから役所だって政治だってね、まああれに近いものありますよね。だからまあなんていうかな、日本はそんなに配る金があってやってたわけとも思えないんですけども、 まあ、本当にですね、これ根底から維新やらないと難しいなと思いますね。それで実は私大変懸念してるのがイギリスの EU 離脱なんですね。想像通りの大混乱になってきまして、まあ、最後の最後はこんな風になるんじゃないかとみんなこう思ってはいたんですけども、やっぱそうなってきたんだと思うんですね。結局その孤立するってことなんですよ。名誉ある孤立って言葉が昔からありますけどもね、今どう見ても無残な孤立ですよね。グロリアスアイソレーションではなくてミゼラブルアイソレーションですよね。デバスティティングカタストロフィックアイソレーションですよね。まあ、すごいことになりまして、まあでも私ね、これイギリスのことだけでは済まないんじゃないかと思うんですよ。例えば今コロナがすごいと、感染率が 70% も高いということですから、これどこそこら中医療崩壊を起こしますよね。医療崩壊を起こしてくるとですね、ご承知の通りそのあちこちでその倒れて死ぬ人が出てくるわけですよね。そしたら怖くて誰も近づけなくなるし、職場来れなくなりますよ。職場ってのは人が集まってるとこだから誰も来れなくなりますよね。そうするとあれあちこちこれから職場止まってくんじゃないです。今イギリスと世界各国の中で今回さっき見たら46カ国が、あ、もうすぐ増えたか、47、8いったかな、各国が新たにイギリスとの間の航空便止めましたけども、日本なんか前から止めてるわけですよね。ですからまあ本当にですね、イギリスも孤立しちゃったわけですね。でもこれってね、コロナひどくなってからまた世界中飛行機止まりますよね。だから船だってほら入港禁止ってあったでしょ、前にコロナ一番ひどい時、貨物船だって乗務員乗ってるわけですからね。あとトラックもそうですよね。そうなってくるとこれからですね、孤立ってかなり進むんじゃないんでしょうか。だからそのコロナがなくてもですね、イギリスは EU 離脱でね、まあ、通商協定も結べそうにないし、まあ、このまま、まあ、なんか大騒ぎなんじゃないかなと思われていたわけでありますが、そこにコロナってことになっちゃって、これ全部止まってくるとですね、いやそれは大混乱ですよね、はっきり言って、その今以上の大混乱がこれ起きざるを得ないですよね。でそうした時に私ども前 NSP では前からですね、グレートコラボレーションの話とか地産地消とか、あるいは、ですね、地産地消とか自給自足とかね、あるいはその地域おこしとか、特産物の重要性を言っておりましたが、もう今すぐそれが必要な状況になりかねないということだと思うんですよね。やっぱりこうなんていうのかな、みんなが安心してるとですね、その間に時代はどんどん進んでる可能性があるんですよね。まだまだなんて言ったら相当時代は進んでいて、霧が晴れたら全然違う世界になってたっていうことは世の中やっぱりありますよね。どうもなんかブレグジットがですね、我々に示している光景というのは、いやこれはどこもこれから同じじゃないのと、コロナで止まってきたらこれどこも同じじゃないのという話じゃないかと思うんですよね。でまあ、コロナは来年の春ぐらいまでが多分一番すごいんだろうと思うんですけども、その一番すごいとか一番すごくなっちゃうわけで、でそうなるとやっぱりその後人々の価値観は劇的に変わる可能性ありますよね。もちろん通商というものが全くなくなることはないし、特産物のやり取りというものがなくなることはないし、むしろこれからそれ大事にされると思うんですが、やはり古代の日本では3年蓄えのないものは国と認めないと言われてたそうでありますね。3年間の食料の蓄えですよがなければ国と認めないと、古代日本では言われてたそうですから、いや全然なことないわけね。3時間ね来ないだけでもその店の棚が空っぽになるようなことを今当たり前でやってるわけですから、やっぱりこれは抜本的になんか全てを見直す、これから大きな、ドラマが始まった可能性がありますね。で自給自足、地産地消、特産物というのはとにかくその土地に一生懸命にならないとできないわけですね。もうすでに今の状況でもですね、なかなか世の中は難しいわけですね。例えば専門家の人たちもですね、昔であればこういうブレグジットみたいなことあればね、さっさと外国逃げちゃうわけですよ。もちろん今ならまだですね、外国に登録して、まあ、そこで住むということもできるかもしれないけども、しかしコロナ広がってきてですね、外国にいるのも難しいっつったら、まあ、戻ってくるしかないですよね。それから外国の仕事だって やはりこれから先は自国民優先だから、それはやっぱり外国に出稼ぎ行ったって結局戻ってこなきゃなんないこともありえますよね。それからトランプのところは一つは選挙だけども、もう一つは中国の問題ですよね。中国がサイバー戦争を仕掛けてきたわけで、であれに当然対抗してくるわけですよ。対抗っていうのはものすごい経済制裁ですよね。そうすると経済には大激震が走りますよね。そうなってくるとその影響っていうのは隅々まで及びますから、それは壊れるものはどんどん壊れちゃうわけで、そうするとやっぱり、まあ、今のイギリスで起きているのは欠品とか遅配とか注文受付できないとか、ああいうことがですねあちこち起きる可能性は非常に大きいですよね。しかもそれが連鎖して部品が入らないから完成品作れないとかね、そういうことも私はたびたび起きてくんだと思うんですね。でアメリカ自身だって、まあ、これからそういうことが多分起きてきますよね。だからやっぱり世界中ですね、今ブレクシットで我々が見ている光景は当たり前になっていく可能性がある。特にコロナでこれはもう今の問題として出てくる可能性がある。したがってもう出稼ぎの人も専門家の人も外国に行ってとりあえずなんかこれしのごうっていうことが非常にこの難しくなってくる。やっぱり自分のところで生きていかないとどうしようもないと。だからもう一生懸命以外に生きる道がないというふうになってる可能性は大いにありますよね。前にもご紹介したと思いますけども、日本はその戦国時代から安土桃山時代にかけて開国の時代を迎えますよね。まあ、あの大手商人がですねものすごく活発に海外と貿易をしていたと。まあその大手商人とそれから日本の信長でも秀吉でも、まあそこがよく結びついてですね、まあ、他の各種の戦国大名ですね、まあ領主とですね商人が結びついて、まあ、重商的な政策をやってたっていうのは、まあ、ヨーロッパも日本も同じですよね。しかしその後日本はですね鎖国に向かったわけですね。鎖国に向かってきます。で江戸時代の初めに鎖国が完成するわけですが、鎖国が完成して最初に行き詰まっちゃったのがですね世界で活躍してた商人たちですよね。お手上げになっちゃうわけですね。で昭和20年もそうですね。昭和20年の時に日本はその、まあ、植民地とか軍事占領地ありましたから、そこに随分ですね日本の商人たちが行ってて製造業者も当然行ってましたが、それが昭和20年8月15日で全部終わりになっちゃうわけですね。だからやっぱりそういう人たちの力はもはや当てにできないわけですね。でそうすると例えば江戸時代の場合はですねもう一回国内に戻ることになります。国内であのあれですよね、爪に火を飛ばすような商売を始めるわけですね。大きな開発っていうのは元禄時代の江戸の町の造営を最後に終わりますので、まあ、それ以降はあまり成長しないんだけども、まあ何て言いますかね、地元で細々とっていうか、まあ、たくましくというか、地元でとにかくみんな必死に生き抜こうと頑張るわけでありますね。で幕府の終わりの頃は二宮尊徳も出てきて荒れ果てた農村を立て直すと。今日本もですね、今っていうか、まあ、今って言ってもいいんですけども、このコロナの後ですね、コロナの最中に日本ものすごい財政赤字ですよね。それから日本だけじゃなくて世界中政府ものすごい財政赤字ですよね。財政赤字をどう解消したらいいかっていう時にですね、もう江戸時代もそうですが大抵の、まあ、殿様とか旗本はですね増税をするわけですね。徴収強化によって自分たちの財政赤字を解消していこうと、赤字広がらないにしようとやってたわけですね。まあ、ほとんどそうですよね。だから今もそうですよね。コロナの最中は金配るけども、コロナ終わったらですね出さないと、むしろ引き上げちゃうというようなところが増えそうですよね。でもこれやるとますます疲弊するんですよね。疲弊してますます殿様たちや旗本は行き詰まっていくんですよね。農民たちは逃げちゃうしですね、ますますその経済力落ちてくる。で孫徳はだから孫徳さんは逆を考えるわけですね。農民が豊かになってちゃんと年貢を払えるようになれば、それは殿様だってうまくいく、財政だって再建できる。財政再建の一番の柱は民の再生であると。民の経済力の再生である。民の経済力の再生のためには民を教育しなきゃいけないと、そういうとこから始まるわけですね。おそらくこれは今も正しいですね。アフターコロナにおいてですね、ものすごいその増税やって徴収やりゃですね、みんな行き詰まっちゃって、そのうち、まあ、江戸時代のようなですね一気打ち壊しが起きてね、今で言えば暴動ですよ。暴動が起きてみんな終わっちゃうことは目に見えてますよね。しかも暴動をやっても他に逃げ場所がないから、まあ、永遠に続くような大混乱と いうことになりかねないですよね。そうするとやっぱりやり方としてはですね、やっぱり民を教育してもう一回民の経済力を上げると、二宮尊徳氏に戻るしかないわけで、前から言っております例の国際資本移動ですね、国際資本移動さえ止めておけばそれは十分可能なんですよ。国際資本移動を使わない投資銀行であれば、地元を支援するってこと十分できますからね。そこに戻ってくるわけで、そうするとやっぱりそれってまさにブレグジットの光景でね、何にもなくなっちゃったところ、大資本が来なくなっちゃったところ、外から物が入ってこないとなったところに、いや自分たちでもう一回勉強して自分たちで再開、経済再生していくという、生活も再生するというその大きなドラマがまさに始まるっていうことですよね。したがってまあイギリス人がどこまで本気でですね、このゼロスタートを考えてたのかっていうことは、これからちょっと年が明けてしばらくするまでちょっとわからないところありますよね。こんなにすごくなるのかと思ったのか、あるいはまあこうなるだろうと思ってやってたのか、まあ大体どっち、まあ場所によって違うと思うんですけども、まあ大体どの辺がその言ってみればこのシーソーのね視点の位置なのかっていうのは、まあこれから半年もすればわかるんじゃないかと思うんですね。そうするとだって日本とかアメリカも大体なんとなく見当ついてくるわけで、大体どの辺だろうと。でも出口はですね、まあ地産地消自給自足でグレートコラボレーションで尊徳型と、投資銀行はそのアメリカヨーロッパ式ではなくて二宮尊徳型とでもう決まってるわけでありますから、まあそれに向けたですねいろんな方向性は分かるし、でそれが今度だから令和維新の一番重要な柱になってくるんだと思うんですね。で今も政治がねとにかく行き詰まってるのは、まあどこも分かった通りで、まあ混乱してますよね、イギリスもアメリカも日本も。しかし政治の混乱が一旦ですね峠を越えますと、今度はですね経済と生活の混乱になります。経済と生活が特にコロナもあって全然元に戻らないと、問題はそこになってくるわけですね。でトランプの場合は1776年のアメリカ独立戦争に戻ろうということだから、あれもだから実はブレグジットと同じなんですよね。アメリカ独立戦争の原点に戻るわけだから、自分たちでやっていくということですよね。たくましく自分たちでやっていこうと、植民地として庇護のもとにやるんじゃない、王様のもとにいるわけでもない、自分たちでやっていくと、まあ、特にその独立戦争の後はその100年後に、南北戦争ありますよね。だからこれで植民地の世界ともですね、植民地の世界と申しますか、前ですね王様の世界っていうか大陸とは完全に離れてね自力でやっていくわけで、まあ、やっぱりアメリカもそんな格好になってきたと思うんですね。で中国は、まあ、共産党これで終わりでしょうから、まあ、そうしますと農民の中国も商人の中国もそれから周辺民族もやっぱり自分たちやり直し、ね、でこの政治の混乱、コロナの混乱によってやはり世界の供給網っていうのは止まってくるし、金融なんかもっと簡単に止まっちゃいそうですよね。そうするとやっぱりブレグジットの光景が中国でも広がると思うんですね。で当然日本でも広がると。したがってやっぱりこういうのは、いくら政府が一つの方向性行ったってその通りなんかになりしませんので、みんなやっぱり自分の身の回りでですね、こういう行動をやっぱり積極的に進めていくと。でそれがこうだんだん寄り集まって国を変えていくというふうにならざるを得ないと思うんですよね。したがってちょっとですね、大掛かりになると同時に少し時間はかかる話だと思うんですね。そのボートを揺らすなって英語ありますよね。みんなをこう驚かせるなとか、安心させとけっていう話ですけども、今回それはできませんですよね。むしろボートを揺らしてみんな大変だぞと、起きろと、このまま一点と沈むぞと、自分たちで行動するしかないんだという、なんか目覚めをですね与えないと無理だと思いますね。企業なんかもそうですよね。なんか行き詰まった会社で、ね、なんとかなるわいなと、みんな昼寝してるような会社だったらそのままなくなっちゃいますよね。危機感がない会社って生き残らないでしょ。今だからやっぱりコロナについては危機感結構皆さん持ってますけども、コロナの後のアフターコロナの経済、国の再建についてはなんかまだあまりイメージ持ててませんよね。このあたりだからブレグジットと同じで、やっぱりこれからみんな現実に直面してすごいことが来たと、 いやこれは全然その今までのやり方だと生活すらできないということに一回直面して大変だって話になって、そこから起動すると。でですからこれから半年ぐらいは一番厳しいところで、まあ来年の今ぐらいになりますとですね、まあ維新も大体こう見えてきてですね、ああこうなるのかなと、多くの人が悟るというぐらいまで来てんじゃないかなと、行かなきゃダメかなと思ってんですね。まあそんなことでこのブレグジットの後継ってのはよく見ておかないといけないかな、まあ、そんな風に思っておりますというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ブレグジットの後継ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。